皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、広岡社長、お盆の間はどのようにお過ごしでしたか？
はい、皆さんこんにちは。どうも、広岡でございます。魚松の広岡でございます。いつもすいません、たくさんのね、お盆の間お客さんたくさん来ていただいてありがとうございます。
ガッポ。
いや、そんなことないですよ。台風ありましたからね。
台風ね、ちょっと広がってね、はい、まあ実は皆さん今日 ね生放送なんですよね。
久しぶりの生放送ですね。すごいですね、これ。
ですから今日17日、昨日が五山の送り火で、はい、今日17日
という。昨日きれいやったんですか？
いやいや、あれなんですよ、社長にまだ話してなかったんですけど、僕ちょっと一昨日ね、はい、高熱が出ちゃって、
なんかそれやばいんちゃうん。
いや、41度ぐらいまでマジで
コロナじゃないの。
いや、それであまりにひどいんで、はい、まあ発熱だけじゃなくていろんな症状が出たのね。お腹が痛むとか、はい、それでその後、まあ、おかんがするとかさ、それですごい41度ぐらいまで熱が出たんで、昨日、まあ、病院行ったんですよ。まあ、ちょっと日赤にでも見てもらったんですけど、まあ、結論から言うと原因はちょっとまだ分かんないから、もう一度精密検査しましょうと。
もうせやったこれリスナーの皆さん、うずしたらあかんねん。もうほんまにえらいことない。
いや、だからもう
目の前に僕はどうなるんですか、これは。
いや、コロナとかそっちじゃないっていうのは検査しても分かってるのよ。だからなんか症状からするとなんか胆石に似た症状らしいんだけど、
それもやばいんちゃうのよ、
うん、でも CT とかね、はい、機能検査するとそれは見えないっていうわけ。でもなんかだからもう一度 MRI でちゃんと検査しましょうかって、まあ、今月末ね。
やっぱりね、精密検査大事ですよね。そうそう、なんていうか、早め早めのね検査が一番大事ですよ。
だからね、今日ね、ちょっともうダメかな、休もうかなと思ってたの。まあまあ、でも熱下がってきたからね、はい、で社長一人にやらせると何が起こるか分かんない。
いや、そんなこと。なんで前も遅れてきたから、俺10分ぐらい喋ってたよ一人で確か。
いやいや、まあそういうことで、
ね、あれ生放送の時忘れとったもんね。
そう、
サッカーさん忘れとった。
いやいや、まあね、そういうことだって、はい、まあちょっといろいろね、知り合いにも心配かけちゃったりしたんだけど、でもまあいろいろ起きるね、やっぱり60過ぎてくるとね。うん、意外とまあ丈夫っていうかさ、はい、タフな方だと思ったけど、もうこの間ね、社長も
大きい病気ってしたことないでしょ。
ないない、
ないでしょ。
ないない、
僕もないんですけどね、
う
ん、はい、
でもね、この間ほら俺もワクチン6回打ってたけど、コロナにかかっちゃったりとか、
はい、それを打ちすぎやったんだよ。その打ちすぎたら余計体調悪くなってきたんやろ。
いや体調が悪い。
1回ぐらい止めとかないかも、これはね。
いや、それはまあ非科学的だけどさ、
あんまり見たくませんね。
でもほら、そういうね、ちょっと、まあ、怖いというか、過信すると良くないね。
そうですね、ね、これは過信がダメですよね、うん、まあでもね、うん、昨日の午前のおくびで、うん、悪いものはみんな持って行ってもらったから、もそういうつもりで行ったら大丈夫ですよ。
だから昨日は毎年ね、はい、御苑に行ってるんだけど、もう昨日はもうそれどころじゃないから寝てたのよ。
なるほど、
寝てちょっと
だから行ってなかったんですね。
そうで、まあちょっとテレビでね、はい、ご飯食べるときちょっとテレビ見ながら。
雨降ってなかったでしょ。
そう、まあ昨日だから結構、ただなんだろう、例年よりも人手が少ないみたいなこと言ってたの。
あ、そうなんですか、うん、
だからほら台風の影響で帰っちゃったりとか来なかった人も多いんじゃない。
そうでしょうね、うん、今日もね、うん、多分その送り火を見た後の人か分からんけど、うん、その高速乗るときに、うん、東インターものすごく混んでましたよ。
そうですか、
山科、ね、ずーっと混んでた、はい、でこっち京都来たらね、うん、今雨降ってないじゃないですか、滋賀県ね、前見えへんほど降ってね、今
なんか局地的には降ってるよね。
そう、ゲリラ豪雨やで、うん、そう本当にね、高速ね、前見えへん。バケツひっくり返したみたいな雨。
さっきさ、ここ来る前、まあね、社長と偶然出会って、僕自転車乗ってたじゃない、
はい、
で自転車が来るかどうかと思ってさ、いつも雨雲レーダー見てんだけど、はい、滋賀の方ちょっと前本当に雨雲すごかったね。
そうですよ、ほんま前見えへんことだったんですよ。
当たってるね、やっぱ
京都来たら、東に来たらもう全然
で
しょ、ね、瀬田ぐらいかな、瀬田大津来たら、あ、もうないなっていう。
本当ゲリラ豪雨だね、
はい、全然違うしね、なんか暗くなってきたな思ったら、黒い雲がね、うん、出てきたから、おかしいと思ったらどう。
いや、でも14日の日の台風は確かにすごかったね。
すごかったです。僕ね、家のね、いつも横に川流れてるんですけど、もう危ないぐらいかなり水上がってましたから ね、 水位が ね
怖いよね、氾濫した
り。初めて見ましたわ。
うちはほら古いさ、昔の清町屋だからさ、
はい、
揺れたよ。
あ、揺れるんですか。
風で揺れるよ。
京都こんなん家だらけやそんなんあるの。
揺れる揺れる。
あ、本当に、
うん、まあ、あの、まあ揺れるくらいだからね、はい、まだこう力をこう、ね、分散してんだろうけど、でも怖いよね、ちょっと揺れると、うん、地震ちょっとさ、
田舎の家は結構揺れてますよ。
震度 1,2 が来たような感じで揺れるのよ、
うん、
まあ、だからあれ、これが強くなったらどうしようと思ってたけど、まあ大丈夫だったけどね、
うん、うちもね、家ってそんな古くないけど、うん、ずっとガタガタガタガタ言ってますからねいや台風の時は
本当。
でもね、すごいな、あのね、うん、今年ね、僕あの蜂の巣ないな思ってて
ん、うんうんうん、
見えるところに、
はい、スズメバチのね、
はい、全然今年は蜂の巣がどっこにもどんな蜂の巣もないのよ、
うんうん、
見えるところに、
うん、
あ、やばいな、これ絶対台風来るよなって僕は自分の中で思ってた、
うんうん、まあなんかよく言うよね、そういうふうに言う人い
るよね、はい、確実来るよね、
うん、多いよね、今年も早いからね、
はい、もう去年とかその前はね、
うん、
見えるところにいっぱいあるんですよ蜂の巣、
うんうんうん、
家のね軒下に、うん、そういう時台風ほんま来んへん。
あ、そうなのね、まあどうなのか、まあ、でも今年はねちょっと、まあ、まあなんていうの、もう毎年毎年ほら局地的な豪雨っていうかゲリラ豪雨がさ、
ちょっとね雨
普通に起きるからね、
降り方がちょっとね異常ですね、
うん、もう一ところに集中するっていうかね、
は
い、
14日の日の夜はひどかったよね、
うん、
ものすごく降ってた滋賀県も。
ああ、もう音でね、
はい、
すん
だーだったもんね、ザーじゃないの、ザーっていう感じ、
だからその夜は俺はもうほらあの熱に浮かされて、家は揺れるわ熱に浮かされるわって感じですよ、それはもう、
それ熱で揺れとったんちゃいますね、台風で揺れとったん、
いやいやいや、もうね、
でも台風来た年ってね、うん、木揺れるから全くよく出るんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、不思議とね、
うん、
なんか松の木揺らすのかな、
うん、
で胞子が落ちるの、胞子じゃない、なんか分からへん、僕もちょっとそんな、
うん、
ね、あのええかげなこと言えへんので、
うん、
そういう年ってね、でもね、まったけ結構取れるんですよ、
はい、じゃあ期待できるね今年は。
今年はね、うん、いいんじゃないですか、雨も降ってるし、はい、東北あたりが出てくるんじゃないか、
うん、社長のさ近く の、
はいはい、
あの山っていうのはだいたいいつ頃が収穫の時期なの。
私とこは10月ですね。
10月か、
はい、今年はでも暖かいから、暑いから、遅いと思いますよ。
なるほど、
ちょっと遅れると思いますね、
うんうん、
あの国産の松茸もね、
うんうん、
はい、でも年々少なくなってきますね。
あ、そう、やっぱり、
うん、去年はたまたまあの10月の後半かな、うん、10月の後半にあの青木村、
うん、
信州のね、
はい、
長野の青木村行ってかなり売ってたんで、あれは買いまくりましたけど
買い占めみたいな、
はい、買い占めじゃないけどもうちょっとシーズンちょっとずれてたから、
うん、
やっぱり周りの人も買わないですよ。地元の人も1回全く買うと2回買わないじゃないですか、
うん、まあ1年に1度の食べ物って感じだね。そ
うそう、1度のこうちょっと贅沢しようか、
まあ、贅沢だよね。
そうそう、だからもう10月の後半になってたから、
うん、
もうその道の駅にね、
うん、
皆さんやっぱ買わないですよ、
うん、
それ僕もうまとめて思いっきり買ってさ、
なんやっぱり値段もこちらで買うよりも、
いや、安かったね。
安かった
。やっぱり豊作やったよね今年、去年はね。で今年はどこで豊作か分からないですよ、
うん、
長野で豊作やって、去年は豊作やったけど、
うん、
今回はあの岩手の方が豊作かって、
うん、
そんなの分かりませんから、はい、
いやね、ちょっと松茸ねいいね、確かにね、
はい、うん、もう松茸焼いてます。いや、決まったけがうまいよねこれね、本当に焼きながら食べたらねいや何もでも食べられるんですよ松茸って。本当にヘルシーやし美味しいし、
まあなんて言うんだよね、
はい、
あの松茸を食べてるっていうその気持ちも大きいよね、
はい、
これは松茸だって思ってるとね、
はい、
余計こうこの貴重な、
はい、
これがこの人ね、この
カットあれ京都の方でさ、
うん、
あの家のやったら周り分かるよ、
匂いがね、香りがね、
ああ焼いたら。
いや、だからあの去年あの行ったじゃなくて、もう、ね、社長からいただいた松茸1階のね、
はい、
こう、
はい、
あのスペースに置いてたらさ、みんな集まる、うん、あの最初気がつかなかったけど、一旦外に出て帰ってくるとさ、
はい、
バッと玄関の戸を開けた時に香るんだよね。
分かります、絶対ね、僕は周りの家京都なんか密集してるから僕分かると思いますよ焼いてたら。
そこまであるから、
ね、いや多分分かると思うわ。すき焼きとか焼き松茸なんかしたら僕分かると思いますよ、うん、ちょっと押すわけないのかってみんな思ってると思いますよこれ
気をつけなきゃいけないじゃないですか。
どういうことやねこれは、って持ってきてくれへんなみたいな。用事のエノリキャールか分からん
で、でもね、
あのちょっと佐久間さんとか言
う、さすがにさ松茸ってね、
はい、
お裾分けするにはさちょっと大変だよね。
そらね、うん、あれ やっぱり何本って決まったんやから、もう割って。
だからやっぱり割ったやつをさ、はい、渡すわけにも。だからもらった方もすごい困るよね。はい、高価すぎて。
今年はね、うん、細かい綿毛あげようか。
それで配れ。いや、ですからあれですよ、あの、本当にね、毎年こうやっていただいてるから、はい、必ず僕ら一人で食べ、あの、かみさんと二人では食べないようにしてるんですよ、はい、必ず人を呼んで、
その方が絶対美味しいよね、
ね、そう、はい、なんかもう一人ね、家族二人でさ、はい、なんか二人占めするのもあれだから、
うん、知り合いを周り呼んで、うん、お酒飲みながら食べ焼きまったけとかした方が最高です、
ね、そう、
うちのまったけでかいでしょ、
でかいでかい
かなり
でかい
あんな売ってないから、
ね、でかい、ちょっとまあ化け物のようにでかいよね、
そうでしょ、そう、こんな今こう目の前のマイクどころちゃうで、
ね、あれこれ どうなってんのっていうくらい
でしょ、
そう、いやこれあのお世辞でもなんでもなくてびっくりするもん、
はい、だからあれ4等分したところでね、揚げても喜ばれるぐらいでかいです、
いや本当に、だから、はい、食べきれないよね、
はい、でうちありますよね、うん、
だから あれですよ、必ずあの炭で火を起こしてさ、はい、七輪でさ、はい、焼き松茸とすき焼きと、うん、で松茸ご飯と土瓶蒸し、
はい、全部できます
わね、全部できる、はい、それも たっぷりね、
たっぷりね、
うん、はい、で余ったちょっと端っこの部分をもう松茸ご飯で、それでも十分、
いや子供の頃からね僕ね、うんうん、松茸っていうのは、あのすき焼きする時にね、あの山行って取ってたんですよ、子供の頃ね、うん、親父と一緒にあの山の中でご座引いて、あの松茸パーティーをしてたんです、はい、パーティーっていうか松茸宴会ですね、
宴会ね、
うん、都会の人がお客さんで来てね、その時に山行って松茸取ってくるもんやから、松茸っていうのはね、あの咲いて思いっきり鍋に入れるもんや思ってたんです、
うん、豪華にね、
そうそう、僕はもうそういうイメージがあるわけよ、うん、もう昔からそうやったから、
ちまちまやってない
と、そうそう、ちまちますあのね、都会でな、あの松茸食べよう思ったらほんまちまちまや
あの薄く切ってね、
そうそう、
薄く切ってこう
土瓶蒸しって松茸どこにあるからみたいな、
なんかペラッとしたのが、
はい、
数枚入ってる
そんな感じじゃないですか、うん、でも僕はもう子供の頃からもうそれに絶対使ってたから、
あ、慣れてるわけね、
はい、もうそれが、ま、やあのすき焼きの松茸やと思ってるからね、
いやそれはね、はい、それだからあれですよね、やっぱり松茸の香りも強いから、
はい、
やっぱお肉もそれなりにいい肉じゃない
かね、そうなんです、 でもその頃はね、うん、地鶏やったんですよ、
あ、鶏ね、でも鶏の方が松茸生きるよね、
は
い、きっと、
そうそう、うん、信州の方でも地鶏のすき焼きは多いです、
うん、
はい、で、地鶏のねすき焼きで、うん、で、松茸を裂いて思い切り入れ
る、入れる薄く切らないで、
そう、もう裂いて入れるとザ
ッタッタッ
タ、その光景があったんで、これで暴れ食いのが出てきたんです、
そこが、まあ、まあ原点というか
原点、
ね、
でもそこにも今は牛肉じゃないですか、うん、牛肉をもうドーンと入れようと、もう思い切りよみたいな、
もう腹いっぱい食えやみたいな、
そうそうあれが原点なんです、僕だから子供の頃ね山で見たね、うん、松茸のすき焼きの原点が今の暴れ食いなんですよ、
そ
うですね、
はい、それはでも聞いてみると分かるね、確かに、ね、はい、
だからその年配の人がもしその滋賀県でもね、うん、京都でもそうやけど、
うん、
松茸の山持ってはってね、うん、すき焼きしてはった、それをやってはったと思います僕、
まあそうだろうね、
うん、
へえ、でもすごいね、そういうやっぱり、でもやっぱりそうやって食べてたから、
はい、
まあそういうね原点になって そこに行ったの分かるけど、でも普通の人たちはそんな風に松茸食べたことないから、
そうそうそうそう、
だからまあ社長のとこの魚松の暴れ食い行くとびっくりするんだろうね、
びっくりするでしょうね確かにね、だから暴れ食いする前はだからすき焼きっていうのは、うん、そんなむちゃくちゃするもんやなかったんですよあれ僕がね
勝手に
変えてしまったんですよ一般の人たちはそらスーパーで売ってる松茸もね、ワンパックやっぱり5,000円ぐらい買ってきて、うん、ちょっとずつ入れるじゃないですか、うん、ご飯に使って、
まあそれはね5,000円でも1食5,000円大変だね、
で普通は買わへんよね、うん、それも買わへん
よ
ね、
そうですよ、
はい、5,000円分のそらスーパー行って買い物しようもたらむちゃくちゃ買えるもん、
そうだから僕らもね東京にいた時ね、
はい、
やっぱりか出るじゃないですか、
うん、
でもやっぱりね買ってたのはね中国産とかね、
はい、
それでもほら5,000-6,000円はするじゃん、
高いですよ、
そう、はい、でもなんかもうシーズンに一度のことだから、
はい、
よし買おうみたいな、ちょっともう買うしかないかみたいな感じだったね、
そうでしょ、うん、まあ、シーズン1回ぐらいね、ほんまにね、もうなんとか
薄く切って
でもそうそうそう、いや普通はねほんまにでも5,000円ね、僕も思うけどスーパーへ行ったら買い物株2つ買えるもんね、
うん、そりゃそうだよね 特に
それだから高級やね、まあ、ね
いやそれは高級ですよ、ね、あのスーパーで買う食材としては
一番高い、
ね、高いよね、うん、一番高い部類だよね。
そうですね、うん、
あと果物でいうとシャインマスカット、
シャインマスカットかメロンかね、
メロン、はい、いやこの間メロンあのごちそうさまでした。すごい美味しかった、はい、
やっぱり美味しかったですか。
美味しい。
あ静岡メロンです、
うん、はい、もうあの本当にねもう熟してたから、はい、意外ともうあのすぐ食べ頃でしたね。
あそうですか、
うん、バッチリバッチリ。
奥さん喜んでもらった
よ。いやもうめちゃくちゃ喜んでましたよ。よかったよかった
。今度はまたわけね。またわけあの今回小ぶりにしましょうか。
いやいいよでかくては
でかいのがいいですか。
それはあのほらさっき言ったように人呼ぶじゃない、うん、あれを見せるわけよ。
びっくりしますよね。
そうそう、これをね、はい、今日みんなで一緒に食べようよっていうだけで盛り上がるじゃない
ですか。そうですね。
あ呼んでくれたのみたいな。
やっぱりうちあのその信楽のお店でもね、ええ、そのシーズンにやっぱりお客さん買いに来るわけですよ、はい、もういつもの常連さんがね、ええ、やっぱりでかい松茸ばっかり買っていく、うん、でも友達にあげると。
そうだよね、はい、やっぱり大きいのって喜ばれるよね。
そうそう、あのもう決まってるんですよ、うん、もう送る人 でかい松茸じゃないと気に入らんんですよ。
まあ贈り物ってやっぱりできるだけ立派なものの方がね、はい、まあ贈る方ももらう方もありがたみがあるよね。
毎年送られますよでも、
はい、そういえばあの僕3年前で本作った時にその出会った地元のほら松茸名人のおじさんってまだ元気で、
元気です
まだ元気ですか、
はい、90
90超えてるの、
うん、超えてる超えてる。9アテノ陛下と一緒。
あまあまあまあ前のね、今のだから皇后、
そうそう
上皇か、
はいはい、上皇、
はい、あそう90超えてんの、うん、すごいね。
だからいくつ
90、
うん、94ぐらいか
94。それでも、ま、山入ってんだ。
入ってる、元気ですよ。奥さん亡くなられたんだけどね、もう5年ぐらい前かな。
あそう、
はい、
すごいね。
儲けありますよ絶対儲けあります
やっぱりあのおじさんしか知らない場所が
山があるんですよ ね。
それでこう、
はい、あのこの間ねあの、うん、どうする家康っていうテレビ、はい、NHK やってるじゃないですか、あのあそこの
伊賀越え、
伊賀越えに越えて、うんうん、タラオの、はい、おとぎ峠、はい、あっこら辺ですよ。
あそこに取りに行くんだ。
そうそう、伊賀越えのとこ、ちょうどねあのその伊賀越えの、ちょうど峠のね、のところから伊賀の町が見えるんですよ、うんうんうんうん、下に、はい、高いところにあるから、うん、はいはい、
あそうなのね、すごいとこ入ってんね。
あこの間そういや出てたわ思ってね、うん、小川城とか出てたんですよ、あのどうする家康、うん、あこれ太郎代官出てたし、うん、はい、なんかでも人相悪かったけどなすごく人相悪い滋賀県の人ってそういう人相悪い人
いや、それはさまあそういうとこまで入って取りに行ってるんだ。あの辺熊はいないの？
熊はね、うん、なんか出たとか出てないとか。
それね怖いよねやっぱりね、はい、
でもそのおじさんに言わすと、うん、出会ったことないって。
あ、
はい、でもね、うん、あの音のするね、うん、音だけのあのなんか子供のおもちゃのピストルみたいなのあるじゃないですか、あれ持ってある。あれとね鈴みたいのと、
うんうん、
あのピストルが一番いいとか、でもあの音だけ、
うん、
山入る前にパンパンパンパンって鳴らすんですって。
そうなのね、
うん、せやないとやっぱりその熊じゃなくても、うん、やっぱり鹿とか、うん、イノシシもやっぱ怖いって。
ああそれねぶつかってきたら、
そうそうそれは怖いって言った、
ね、はあ、よくイノシシなんかねぶつかってもう何十針って縫うような人いるもんね。
そう、でもそれやると大丈夫やなって、うん、あとはね、うん、そのあの全くや出るとこってね、ほんわか抜くとんやて。だから
そう
マムシがいるんや絶対。
あマムシか、
絶対マムシがいるん
や。それもやばいね。
だからまったけが出そうなとこは大概マムシがいるんや、うん、だからそれも下手に手突っ込んであかんので、うん、一発噛まれるんで、うん、気ぃつけなあかんって。それは言ってはった。
だからあれだね、素人が闇雲に行ったら怖いよね。
そうやね、もうマムシがね手について帰ってきゃ痛いどころやない
とか、ね、
なんかついてるで出ちゃうで
ついてるぜって言ってる前に倒れてるあそう、まあそれだけいろいろ危険がね、
はい、
潜んでるってことのね、
怖いですよ、うん、はい、あとねあの、うん、山ってね、
ええ、
あの上からでも追ってくるんですけど、昼って知ってますか？
ああもちろん
昼もね追ってくるんですよ。
山昼怖いよね、
はい、あの結構取れへんの、
取れない。だからあのまあなんていうんですか、こう長靴みたいなと靴の中に入ってきちゃうとかね、
よくあるんですよ僕らでも ね、うん、あの 年に数回ね、うん、田舎やから、うん、山のね、下刈りとか、うん、溝掃除とかやっぱあるわけですよ、うん、行ったら昼追ってきますからいや、ほんで追ってくるよ
怖いね。いや俺も昔あれですよ、山で持ってたんで昼にさ噛まれたことあるけど、ああ気持ち悪いよね、こう血を吸ってさ膨れてるから、ね、
取れへんのですよ。
そうだからペッてこうやるしかないじゃんいろいろワイルドな、
はい、そう田舎ってねいろんな干し作業あるんですよ
いやそれにしてもなんか今日話したら社長は大津に立派なマンションをお持ちなのに、
なんか
花火見ないとかさ、
もういいってやめててくださいも
いやいや、そういうとこはなんか俺不思議でね、見たい見たいってみんな言ってる中でさ、
いやいやもうそういうことはもうそれこれ生放送ですよもうこれちょっとやめてくださいも
いや何そんなにガードしてるのかよく分かんないけど、いやいや人混みが嫌いなんでしたっけ。
いや僕ね、うん、いつもね、うん、もう毎日お客さんと相手してるよ、ねわざわざ引き込みのとこ行かないじゃないですか、うんね、いっぱいお客さん来るのに、
うん、人混みとにかく人が 大勢いるとこは嫌いな
の。っていうか僕ね並ぶの嫌いなんですよね。
え
並ぶのが嫌。
あ
並ぶの
がね、
うん、だからディズニーランド見たことない、うん、
まあ並ぶのが嫌だっていうのはなんか分かるけどね、
はい、もう本当に、うん、僕ね並ぶのがねもう嫌ですね、うん、
でも別に花火とかさ並ばなくて、
いや知らんだけですよ。そんな浜松のとこ行ったらもう人で並んでると一緒ですよ。
要するにそのたどり着くまでが大変だと、自分のとこまで。
そうですよ、もう並んでると一緒ですよ。
あずるずるずるずるず
るずる流れてるだけですからね、
うん、じゃあこの祇園祭りの宵山みたいなわーって人がこうわーっているようなとこへ。
いや僕はもういや僕ねその琵琶湖花火でね、うん、花火を見に行ったわけじゃないんだけど、うん、お寿司屋さんがね、
うん、
忙しいから手伝ってくれ言われたことあって、あははは、一度行ったことあるんですよ。
なるほど。あ その花火の日にね、
うん、そのお寿司屋の配達忙しいから、で料理作らなあかんじゃないですか、うん、で僕手伝いに行って、そのほんまにその浜大津のね、目の前やったんですよ、
うん、
で花火目の前にバーン上がってるんですよ、
うんうん、
僕ね急いで車で帰りましたからね
あれ手伝い
に何も見ないで
見ない
俺もう帰りますってそんな待ってね、
うん、
終わって帰ろうと思ったら帰れへんもん。
あまあでもそうみたいね本当にね。
そうですよ、その、うん、上がってる時ね案外車ついてるんですよ。
一瞬そうかすか、移動してないからね、
みんな、
ね、
上がりかけた時は、
うん、
だから結局僕ね琵琶湖花火で一回も見てないです、うん、
あまり花火そのものあんまり好きじゃないの。
そんなことないですよ。信楽のね、
うん、
お店も前は信楽の駅の前にあったんですよ。
ああそうですよね。
今はねインターの横ですけどね、前は駅の前があって、
うん、
そのお店の横からあげはったんです花火。
あそうな、花火大会があったの。
うん、信楽の毎年ありますよ。
今でもあるの。
あります。
あ知らなかった。
その信楽の火祭りいうのがあって、
うんうん、
愛宕山っていう山がありましてね、はい、で火の神さんじゃないですか、
うん、
で皆さん陶器屋さんなんで、松明持って、一軒ずつ上がっていくんですよ。
その山に いつやんのその祭りって。
ね、何日頃かなあれ。
信楽の火祭り、
うん、
初めて
知らなかった。8月のね 6,、うん、6日ぐらいじゃないかな。
へ
毎年やってます。その時と一緒に花火上げはるんですよ。
おー、あそうだったの、
はい、でうちのね前の駅前の店の本当に横で上げてはったんですよ。
お
う
お
う
お
う。だから真上に上がったんですよ。
あすごい。
お店ね、響いてね揺れるんですよ、うん、一発上がるごとに。
へえ。
ドーン揺れる。
あそうなんだ。
すごいですよ、すごかったですよ。今はもうねでも見てないですけどね。
あなんか出てますね。なんかもともとは7月の23日に行われていたが今7月の第4土曜日に開催される。
7月の終わりなんやな、
うん
うん、8月の6日ぐらい思ったら違うよな。ごめんなさいね。
あでもいや僕もでもこの信楽の火祭って知らなかった
です。適当なこと言ってすいません、こんな生放送で。
あのほら間違ってると言う人いるからちゃんと今調べて ね
適当なこと言ってすいませんね
まあでもやっぱりスマホ便利だよね、すぐ調べられるから、はい、しかし、ね、そういう、
あ、そう。
だから今のほら社長のお店のところもさ、
はい、
あの駐車場広いじゃないですか、
はい、
あそこ花火上げてあるんですか。
いやいやいや、あれぐらいでは無理ですよ
そう、
そう全然無理やわ。それは無理やわ、もっと広ないとね。
あそうか、
はい、
あの屋根に落ちてきちゃうかもしれないもんね。
あのね、周りのね、うん、住民の人にね、うん、カスがいっぱい落ちてきてね鼻の下真っ黒になってどないすんねんってみんな
怒られちゃう
怒られます。
そうか、
はい、
まあ比較的家があるもんね、あなたにね、はい、
そうでしょ、うん、洗濯も枕になったわけで どないしますの、
そこまでひどくはないでしょ。いやでもこの、いや逆にこの信楽の火祭りって
松明もたはんすよ、うん、結構これ有名なんですよ。
いやすいません、僕は株にして知らなかったけど、
はい、あたご山っていう山があってね、はい、そこに上がっていくはずですよ、皆が誰が参加してもいいんですよこれ。
あ、そうなの。
そうですよ、一般参加も OK なんですよこれ。
へえ。
だから松明作ってね、うん、あの山担いで持っていくんですよ。
へえ。
ほんまに火ついてるんですよ。
あ、すごいね、面白い、
うん、だからこれ、海外の人に言ったら結構やらはると思いますよ僕。
そうだよね、うん、みんなが参加できるって言うんだったよね、はい。
僕の甲賀のね、あの祇園祭ってあるんですけどね、うん、はい、大原祇園祭ってある、うん、それもねもう一般開放してね、うん、外国の人来てほしいな、俺個人的には ね、
そうそう、いや社長この間なんかね雑談したらそんなこと言ってたけど、
やっぱりね開放した方がいいんですよもう。
あのだって担い手がいないんだもんね、地元にね。
もうね担ぎ手ないんですよ、みこしの。
あ、
そんなんね外国の人喜んでしますよ。
だってね、楽しんで、もう一部ではそういうので軽トラに乗せてねみこし動かしてる
って、ね、面白くないもんね、絶対わっしょいですよやっぱり
ね、
はい、
いやそれはでも可能性あるんじゃない、はい、もう
だからね、もうあの閉じ込まらんとね、うん、解放したらいいんですよ、何でもみんなでやろうって、
うん、
ね、みんなで盛り上げようって祭りやねから。
まあ、残ってくしね、うん、そういう参加できるっていうんだったらやっぱりそれはあの海外からあの旅行者も喜ぶんじゃないかな。
絶対喜ぶと思いますよ、うん、夏祭りって楽しいじゃないですか、
うん、
僕はいつもそう思います
ね、うん、そういう、あ、いやでもこれは
お店もね、うん、今年はね少なかったんですよ、でも地元のね。
あ、そうなんだ。
そう、もし5軒ぐらいしか出てなかった。
あららら。
そのね、
うん、
あのなんか室外販売店。
あ、はいはいはい。
露天商って言うたかねやろ鉄器屋さんって言うたかもね。
まあ別に縁日の露天って言えばいいんじゃ
ない、露天商、
露天でいいんじゃないですか。
だからね、あ、うん、露天商の人も、うん、あのは来てもいいんですけれども、うん、一般の人にも開放してね、うん、一般の人も店出したり、そういう感じでね。
そうね、
マルシェみたいにね、
うん、したら、そうそう、マルシェみたいにすればいいのに、
した方が面白いと思う、うん、僕はもう開放してしまって、うん、お祭りもね、
うん、
はい、
そうそう、そういうなんかやっぱりちょっとね やり方をいろいろ考えていかないとね。
そう、そしたらね、やっぱり人がね、うん、楽しいところに集まるというのがあって、うん、やっぱり楽しいところに集まってくるんですよ、
うん、
その方がいいんですよ。
そうか、でもいろいろね、やっぱり地方に、まあほら火祭りっていうと京都の場合鞍馬の火祭りって、
ね、そうそう、鞍馬が有名じゃないですか、
は
い、
でもねこうやっぱりあるんですね本当に、はい、
地元でもあるんですよ、
うん、
はい、
そうかね、花火も上がるの書いてあるよ、すごいな。
結構長いこと上がってますよ、
うん、教えてちょうだいよ、言ったのに
前はね、じゃ本当に店の横でね椅子置いて見とったんですよ
そう、それはすごいよね店の横、
店の横から上がるから。
そういえばほら、はい、あの社長が出た後のあそこの店、その店どうなったの、あとは。
あのね、4回5回ぐらい変わってはって、今どうなってるか分からへんねん。
あ、そうなんだ、
はい、もうオーナーがね 4,5 回変わってはる。
そうなのね、うん、でもなんかすごい立派な建物だったわけでしょ。
そうです、一応かかってるんですよね、うん、
ね、
はい、
なんかもったいないよね。そう、
日本建築のねバリバリの家ですからね、うん、
そうなんだよね。いや、なんかこうやって話してるうちにね、はい、そろそろ
本当ですね、
あと30
秒、皆さん全くの時期来ましたよ本当に
もうここは宣伝しなきゃね、
はい、美味しい全く、今やっぱり一番ないなんで、一番ね今出始めの
全く、ね、
はい、焼き全くですと美味しい、
流行りね。まあでも皆さん、ね、最高に これからそういうのでぜひ魚松暴れ食いにも行っていただいて、はい、ぜひ
あの美味しい全くを食べに皆さんお待ちしてますから来てください、
はい、ということで、はい、また来週まで、はい、
どうも
さよなら、
ありがとうございました、どうも。